MK です。最初の開始の挨拶なんですけど、こうなんかぐちゃぐちゃ喋ってから MK ですっていうパターンを今までやってきたけど、今日はなんかまあ、福山雅治のラジオとかも、福山雅治ですって言ってから始めると思うんだけど、そういう感じでやってみました。
サザエさんの次回予告方式ね。
そう言われるとなんかもう、次回以降やりたくなくなったわ、なんか
いいじゃん、いいじゃん。国民的アニメと同じフォーマットだよ。使ってこうよ。はい。トシーです。なんか、仕事で作ってるシステムで、なんか複雑な画面作ろうとして、まあ、レールズなんですけど、なんかそれでうまくいかなくて。ああ、まあ、これだったらリアクトとか使った方が早いかもね、って話になり。リアクト採用の機運が高まったので、ちょっと勉強しようと思います。トシーでした。
お
いいよ。
ー、なんか、レールズで頑張ってやろうとしたら今何使うの？なんかさ、昔なんかコクーンとかあったよね。
コクーンあったね。あ、最近だとホットワイヤーとか。
あー、そうだね。あー、なんか逆にそういうの使ってみれば。
なんか、あれはゼロからなんか作るときにめちゃめちゃ価値高いんだけど、
あ、
なん
新しい
か
画
すで
面か。
に、そう、すでにあるシステム上になんかホットワイヤー入れてなんか作るってなると、そのホットワイヤーの基板作るのになんか時間かかっちゃって、あんまり生 産
そうだ
性
ね。
が上がらないんだよね。入れた直後に重要な機能とかを作りたいってなった時に、そこにコストかけるのって話になった時に、いやーってなるんで、
そうだ。
今回は、とりあえず、まあ、なんつうの、検索をできる、リソースの検索できるようなモーダルを作って、そっから、さらにモーダルを挟んで、リソースを作成するような機能が必要というか、まあ、それがあったら便利だねって話だったんだけど、まあ、一旦、ファーストリリースで画面分割して、まあ、機能を分けて、とかやれば、まあ、一旦レールズウェイに収まるんで、それで行きましょうやって話になったから。
いいね。
そんな感じで、まあ、一旦、レールズらしさを使いつつ、簡易的な機能に収めて、こう、次のリリースで、リアクト使って、えいやって直すみたいなことを、しようとしてる感じですね。
どうすんの？リアクトはさ、まあ、普通のレールズアプリに部分導入するんだったらあれかな。リアクトレールズとか。まあ今だったら、Webpack インクルードタグだっけ？
ああ、なんかあるね。
みたいなのを使ってこう、リアクトの JS も、っていうかなんだろうな。なんかレールズのビューがあって、そこの中からリアクトを呼ぶみたいな、そういう感じでやるの。
いやー、どうなんだろう。なんかね、うち、フロントエンドは Webpacker を使ってなくて、Webpack を自前で作ってやってるから、どうやってやるのかな ってい
どうやってやるんだろうね。なんか、
う。ね。
完全に、Rails 自体は S3 とかさ、あ、Rails じゃねえや、ごめん。SPA の方は S3 とかから配信して、Rails 側はもう完全に API やるだけっていうやつか、あとはまあ React Rails 使って、Rails のビューから、何？
なんか、
パーセントイコールリアクト
SSR
コン
的
ポー
な、
ネント。そうそうそうそうそう。で、Rails
NextJS っぽいこ
の、
とができるって感じで。
でもリアクト Rails 今の職場に来て初めて使ったんだけどさ、あれすごいね。あれ、なんか HTML のさ、あ、ていうかなんつうの、だから、Rails のコントローラーからビューに対してデータを渡すわけじゃん。インスタンス変
そう
数
だ
に
ね。
ね。
そうだ
で、
ね。
それをじゃあリアクトに渡さなきゃいけないんだけど、どうやって渡してるかっていうと、HTML とデータアトリビュートあるじゃん。データ属性。データコンファームとかね。あそこにね、JSON をぶち込んでて。
なんでそん
あ
な
れ、すごい
激しい
なっ
ことをす
て。
るんだ すごいね、それ。なんか、力技だね。
力技だよね。なんか、
いや、なんか、できないことはないかもしれないけど、いや、なんか、その通りだなと思うし、まあ、あれなんだけど、ようやる
まあ
わっ
で
て感
も、
じ
でもね、API、REST とか GraphQL の API を用意してっていうふうにやらない限りは、どうにかして Rails のビューから、React のコ
まあ
ン
そう
ポー
だ
ネント
ね。
にデータを渡さなきゃいけないからさ、まあじゃあ他にどういう方法があるのよって言われた時に僕特に思いつかないから。
まあ確かに。
まあ、
それは、
なんかドム要素に何かを持たせなきゃいけないのは、もう、確実じゃん。
うん。
で、じゃあそのために巨大なスパンタグに入れ込むか、スパンで、なんだっけ、あれ。
ディスプレイなんで。
ディスプレイ、そう、ディスプレイなんで埋め込むとか、まあ、それ、するぐらいだったら、まあ、確かに、データ属性に入れるかな、みたいな。
うん。そうだね。
でも、すごいよね、なんか。
すごい。
そう、今の職場に来るまでは逆にこう、何?純粋なレールズアプリか。
うん。
もしくはレールズには API だけをやらせて。
うん、うん。
で、別のオリジンで SPA 提供するみたいなのしか触ったことなかったから、びっくりしたね。今のアプローチというか。
パワープレイ感がすごい。
うん。まあ、そんな感じで今日はあれだね。二人会ですね。
ですね。ふっくんが、ちょっと、お仕事大変だということで。
うん、
今日は二人で。
株買った方がいいかな。
いや、やめなって。マジでやめなって、それ。
実際に。
シャレにならない時あるから。
シャレにならないのかな、やっぱ。なんかさ。
シャレにならないことあるでしょ。
あるかな。そう、なんかさ。なんか最近、こいつ忙しそうだな、つってさ。株買っとくかってやったらさ、捕まんない。
いやー、でもさ、なんか、あれじゃん。その、株価の変動とかだけじゃないところで。
うん。
その株の、購買を判定してるからダメなんじゃないの?
ダメなのかな?
うん。なんか、公正な取引ではないじゃん、それは。
おー、どうなんだろうね。なんか、
微妙に。いや、まあでも、あるかもね、その、友達とか、うん、社長が大変そうにしてるとかで株買ってる買ってないとかは、世間的にはあるかもしんないし、あれかもだけど、なんか、触らぬ神にただりなし感がすごくて、
うん、
やめとけという言葉を言ったのかなっておく。
そうだね。
そう。
いやー、まあ、
ね、怖いですから。
なんか話すことあるかな。
話すことあるかな。
ああ、まあとりあえずあれだね。
うん。
地震がなんか最近多いね。
ああ、そうね。この間の関東の震度5から、はい、余震みたいな感じで頻繁になんか
ね、
うん、2とか1とかの地震がポコポコ鳴ってる感じするよね。
そうだよね。なんか、
うん、
いつだっけ震度5弱があったのは。
2週間前ぐらい?
ああ、10月7日って書いてる。
7日か。
そうだね。2週間、ちょうど2週間前ぐらいだね。
そうだね。
そう、この間僕の住んでる、まあ、神奈川県は、震度5弱になったんだけど。
うん。
でもそんななんか震度5弱もあったっていう感じはしたけどね。
そうね、ディスプレイ。バッタンって倒れてびっくりしたくらいだった
な。あ、ディスプレイ倒れた?
倒れた。なんかね、コネクタのところのネジ緩んでたみたいで。
コネクタのネジ?
ディスプレイアームと、ディスプレイ本体とのコネクタ?
うん。
の間にさ、アームの可動域があるじゃん。
うん。
あそこの固定具が、なんか緩んでたみたいで。そこが振動して、バッタンって倒れて。
大丈夫だったですね。
うん、大丈夫だった。一応大丈夫だった。その時ちょうどエイペックスっていうゲームやってて。
うん。
腕巻き込まれてちょっと痛かったくらい。
それあるじゃん。痛っ。なんだっけ。めっちゃ揺れてるけど FPS やめらんねえじゃん。知ってるそれ。
知ってる。あれでしょ ?3.1 日の時の配信者の方でしょ。
そうそうそう。
確かあの方亡くなってるよね。
え?あ、そうなの?知らない。
確かなんかそんな噂が。
いや、生きてるよ。
やめらんねえだけど、
今、今ググってるけど、
うん、
今ググってニコニコ大百科で、でも FPS やめられないんだけど、の記事読んでるけど、
うん、
そのなんか、3月13日に、
うん、
そのあの日の翌々日に、その何、本人から動画を削除してほしいとの、要望があったみたいな。
あ、そうなんだ。じゃあ生きてんだ。よかった。
だから生きてんじゃん。
名前なんだっけ?金ゴンだっけ?金ゴンさんだっけ?
そうそうそうそう、金ゴンさん。
あの人今何やってんだろうね。
あ、そう、金ゴンさんっていうのは知らなかったけど、今、あれで、ニコニコ大百科で見て、金ゴンっていう人だっていうのは知ったんだけど、
うん。
それだなって思ったけど。まあそう、震度5弱で、まあうちは別になんもなく、なんかそう、でもね、そんな揺れたっていう感じしなかったんだよね。まあ揺れたんだけど、ね。
まあ結構強かったなと思ったけど。
なんか、なんだろうな。まあわかんない。なんか西荻の木造のアパートに住んでた時に体感する震度3と。
ああ、
同じぐらいのあれだったから、
鉄筋コンクリート
そう。
か。まあ、確かに。
なんかそういう違いなのかな。で、そう、まあ、結構揺れたは揺れたけど。
うん。
まあ、被害状況としては、あの、炊飯器の横に置いてた立てるしゃもじが倒れたぐらいかな。
うちはディスプレイ倒れたね。あとは全然何も。家自体、なんか、窓枠歪んだとかもなんもないし。
うん。
だから、そう、揺れて、やべえと思って、VC を、あの、通話を切って、とりあえず、あの、家のドアというドアを、ドアというドア、うん、なんで2回言ったんだろう。を開けて、で、ライト持って、靴履いて周辺確認して、ああ、なんともないやー、つって帰ってきて、ゲームしてた。そうそうそう。
昨日とかも、昨日か一昨日ぐらいもさ。
うん。あったね。昨日かな。
ちっちゃい地震あったよね。
2、2だっけ ?1 だっけ ?1 だった気がするけど。
いやー、なんか心配だね。
ねえ。首都直下型地震と呼ばれる例のあれね。
うん。
なんかあれの兆候なんじゃないかみたいな話になって。東日本の時は、震度5くらいの揺れの2週間後に、10日後か、くらいになんか来たんで、うんぬんかんぬんみたいな、ツイートが大量に流れてた気がするわ。
なるほどね。
うん。
気をつけましょうっていうか。
そうね。それぐらいしか言うことないよ。
そうだね。耐震の対策は結構ちゃんとしたね。まあ、テレビとか買った時にさ、なんか、後ろにさ、つけるやつあんじゃん。なんか、棒みたいな。突っ張り棒みたいな。うん、
突っ張り棒と。
みたいなのをつけたし、それはテレビ買った時にやったし、そう、あと、本棚を買ったんだけど、結構高いやつ。うん、高いっていうのは、うん、高さが高いやつね。
うん。
で、上に、突っ張り棒というか、よくあんじゃん、耐震のやつ。
うん。
あれもつけたし。まあでも、あれもね、なんかガチでやばい揺れん時はあれらしいけどね。天井突き破って普通に倒れるらしいけどね。なんか、半分お守りというか。
あ、まあ、死ぬときは死ぬっす。
まあね、まあまあ、本棚は、本棚僕の部屋にあるだけだから、こう、寝てるときに来て、本棚倒れても何も関係ないんだけど。
死ぬときは死ぬっす。
まあね、うん、正直、そうだよね。
だし、まあなんか、僕らも、言ったら、ね、アツマの地震経験してるけどさ、
あ、そうだね。
まあ、ぶっ倒れるときは、物ぶっ倒れるしさ。僕も、本棚ぶっ倒れたし。
あ、そう。
まあ、でも、生きてるし。そうそうそう。
正式名称なんだっけ、アツマの地震って。北海道の、胆振東部地震だっけ ?2018 年9月の、うん。
だった気がする。
あれも、でも、千歳がさ、
うん、
震度6弱とか、まあ、場合によっては、新千歳空港のあたりは、局地的に、震度6強とか。
うん。
あ、ん?違うな。違うわ。ん ?6?7?7 に行ったのかな?
結構強かったよね。東日本に次いで強かったんじゃなかったっけ?
いや、でも東日本はだって震度4とかだよ。北海道は。
あ、最大震度的な意味で。
あ、最大震度。そうだね。そうだね。
うん。
そう。でもね、なんともなかったね。なんか倒れたとかでもなかった。実家は。
それは。
僕がめちゃくちゃびっくりしただけだね。
そう、僕と猫がめっちゃびっくり、僕の部屋の本棚がぶっ倒れて、20キロ近い本がなだれたのと、猫が死ぬほどびっくりしてたっていう。
びっくりしたわ、当時は。
うん、びっくりしたね。ほんと。ハスカップ届かねえし。
それはなんかすごい内輪乗りっぽいけど、あれだね。
そう、ね。実験とかで使う、材料とかが。
あれってさ、専攻か1年生の時の話だっ
け ?2 年かな?あ、1年か。1年だな。
まあ、その、リスナーさん向けに説明すると、その人たちは、
そうですね。
苫小牧高専の専攻科にいたんだけど、はい、その時にあれだね。
あれですね。
なんか実験というかなんか、なんとかプロジェクトみたいなやつで。
地元地域と共同で、 なんか、事業研究やりましょうみたいな感じになってて。
そう。で、ハスカップビネガーを作ってたんですよね。ハスカップもなんかあれかな、そんなに人に通じるような果物じゃないかな。まあ、ブルーベリーみたいな。
うん、まあ、ブルーベリーみたいな感じの、その、なんていうの、アントシアニンたくさんみたいな、ああいう感じのフルーツがあって。
ハツマとか苫小牧で有名な。
そうですね。
フルーツなんだけど。
うん、
そう。ね。あの、ハツマそれどころじゃなくなっちゃったから。
そう。
来ねえなーっつってね。
一生なんか調整してたもんな、先生方も。
まあ。でも、あれだよね、もう、ハスカップビネガー今売ってんだよね。
へえ、売ってるんだ。
あれ違ったっけ？
わかんない。
まあなんか、そうだね。思い出すシリーズだね、それは。
思い出すシリーズでしたな。ちょっと、余談が過ぎた。
いや、まあいいんじゃない。そうね。ああ、じゃああれだね。地震対策というか災害対策系の話でもしようか。
ああ、それもいいね。
なんかやってる？
なんかしてるか。いやー、してないよな。
まあ。ハードウェア的な部分で言うと、
うん、
まあさっき言った通り、テレビのあの後ろにさ、
うん、
突っ張り棒みたいなのつけてたりとか、
うん、
まあ本棚にもやったりとか、あ、でもキッチンボードにはやってないな。キッチンボードにもやんなきゃな。
おお。
とか、あとはそうだね、備蓄とかしてる？
してない。
あ、そう。
ベースブレッドがあるから、ベースブレッドを抱えていけばいっかくらいな。
なるほどね。
あと水は買ってあるけど。
ああ、そう。僕も水は買ってあるんだけど。
うん。細かい生活用品とかはないね。
あ、そう。
うん。
一応僕ね、なんだっけな、災害用トイレと、
うん。
水と乾パンはあるんだけど。
う
ん。でも逆に言うとなんか、非常用持ち出しバッグとかは用意してないのと、
うん。
あとそういうの揃えたのが、まあ何、一人暮らし始めたての頃だから、
うん、
もう3年とか経ってんのか。
ああ、消費期限を過ぎてるのか。
そう、だいたいなんか2年か5年じゃない、そういうのって。
5年だかな、最短5年じゃなかったっけ。
最短
5年か。長いので7年とか10年あるけど。
じゃあなんかまあまだ大丈夫だけど、
うん、
まあ何、そうこうしてるうちに過ぎちゃうかもねっていうか。
そうね。
っていうかね、まあこれは災害別に関係ないんだけど、なんだっけ ?O157 だっけ。
ああ。
しかも O157 は、あれだ。
それ大腸菌かなんか。
大腸菌のやつだ。なんだっけ、あのさ、蛍光補水液ってなんて言うんだっけ
?OS1。
OS1 か。ごめん。O157 じゃねえ。
それは、給食で問題になったやつだな。
給食に生野菜サラダが出なくなったやつと。
そう。
OS1 もね、これも何一人暮らし始めたての頃にさ、
うん、
買ったんだけど、この間見たら切れてて、消費期限が、
うん、
そう、
OS1 が O157 になる。
なんかうちのさ、彼女さんがさ、うん、なんか、うん、OS1 でカフェオレとか作って飲んでてさ、もったいない、捨てんのもったいないからとか言って、いやそういう風に使うものじゃねえだろそれって思いながら見てたけどね。
あれ、蛍光補水液って何入ってんだっけ？生理食塩とか入って
んだっけ？まあ、めっちゃ水とか電解質が入ってるってことらしいけど。
そうだよね。
そう、なんかポカリとかアクエリアスみたいな感じじゃなくて、ガチなやつだから。
うん。いわゆる脱水症状起きた時に、超効率的に吸収させるための水だから、普通のカフェインとかと取ったら相当やばいんじゃないかなって思う。
なんかね、やばいかどうか別にやばくはないと思うけどさ、なんかさ、クソまずいらしいんだよね、普通に飲むと。逆に OS1 を飲んで美味しいって感じたら、それはもう熱中症の、
あ、そうだね。
あれですよ、みたいな。だからさ、ちょっとなんか、普通に飲んでる神経がよくわからなかったんだけど。
おもろいな、それ。
でもそれはちょっとだいぶ面白かったね。ちょっと、あれだね、話がずれちゃったけど。でも、あとね、災害対策とかで言うと何があるんだろうね。まあ、避難経路確認とか、避難経路確認というかなんだろうね、その。
避難経路と避難所か。
そう。
あと、自分の住んでるところのハザードマップ確認とか。まあ、そんぐらいでしょ。
そう、ハザードマップはね、それこそあれじゃん。家を探すときになんか一緒に渡されたりとかするじゃん。
うん、するする。
それ的に まあまあまあ、うちは大丈夫だったんだけど。
うん。
でも、あれだね。まあ一緒に住んでる人と、さ、避難場所を決めておくっていうのはやった方がいいだろうね。その、
ああ。
うち実家で、親というか実家の家族では、
うん。
まあなんかあった時はここに集合っていうのは決めてたね。
へえ、えら。
で、母親とかがさ、こうテレビでどっかでこういう災害がありましたみたいなニュースが出るたびに、
うん、
うちは、まあなんかあったの、あそこ集合だからね、みたいな、
うん
で。そういうのが、まあ、そう決めてないね、うちは。うちは
っていうのは。うちも決めてないね。
僕の彼女さんとは。
うちも決めてないわ。僕は一人だから関係ないっていうジョークだった。
それなんか、そう、言おうかどうか迷ったんだよね、今ね。いや、なんかこれはツッコミ待ちなのかな、みたいな。
うん、ツッコミ待ちだった。まあ、そんな感じですね。最低限の準備はしつつ、多分いざとなったら死ぬだろうなっていう感じ。うん。
で、なんか思ったんだけど、で、なんかさ、災害系のやつってさ、
うん。
なんか起こるたびにさ、あ、買わなきゃなって思うんだけどさ、
うん、
みんな同じこと思うから、なんかアマゾンでさ、在庫切れだったりとかさ、するじゃん。
うん。その度に、無印良品の、ウェブサイト行くと、その、携帯用災害持ち出しセットみたいなのが、なくなるんだよね。
あ、そうなんだ。無印良品そんなの出してるんだ。
あ、そうそうそう。なんか、段ボールに入ってる、その、避難所とかで最低限生活を、一週間だったかな。送るために必要な、その、水なし石鹸とか、乾パンとか、銀シートとか、なんかそんなのがたくさん入ってるセットがあるんですよ。それがね、その、地震が起きましたとか、その、水害でどっかが、こう、大変な被害やってますとかってなるときに、必ず売り切れてて、あ、今日も売り切れてるな、みたいな。みんな慌てて買っちゃったんだな、っていう。
はいはい。ああ、いつもの、もしも持ち立ちセットってやつかな。
あ、そうそうそう、それそれ。
あ、これいいね。これはね、今は在庫あるから買っとこうかな。
俺も買っとこう。で、それ一個バッグに詰めておいて、水と食料さえあれば、うん、まあ一週間ぐらいは生きていけますよっていうセットっぽいから。
いや、っていうのと、あとさ、そう、なんか、で、なんか何？
うん。
普段の時にね、いや、で、結構高いじゃん。いい値段するじゃん、そういうセットって。
うん。するする。
だからね、なんともない時に買おうってならないんだよね。まあ、それよくないんだけどさ。
うん。そうだね。
で、僕思ったのが、ふるさと納税でそういう災害用品とか買うといいのかなと思って。
売ってる、地方自治体あるの？
あるあるある。あった
あ
った。
あるんだ。
うん。
すごいね。
そう、なんかさ、結構さ、お肉とかが定番じゃん？
うん。
正直、なんか、あんまりいいお肉がどうこうとか、こう、心が動かされないから。そのなんか、災害用の、その、ラジオと懐中電灯と手回し発電機が一緒になったやつとかさ、そういうのあんじゃん。
うん。うん。
これ、ふるさと納税でやるといいのかな、みたいな。
確かに。
のはなんかちょっと最近思った。
確かにね、それは本当にそうね。ありだな。
っていう感じですかね。
うい。
はい。あとはなんだ？あ、でももう結構喋ったんだね。
いい感じの時間？
あとなんかある年。
なんかあったかな？最近。ああ、旬のものをたくさん食べてる。
お、いいね。
全然話変わっちゃったけど。
いや、いいことじゃないですか。特に秋だからね。
そう、秋だから好きなもの多くて。ぶどうと、ホタテと、秋鮭と、生のサーモンと、牡蠣を食って。
うん。
もう今年の秋は充実、満喫したなと思ったら、冬みたいな気温になった。
ああ、そうだね。
そうそうそう。
なんかさ、でもさ、秋あった今年。
なかった。
ない。
なんか26度、28度、29度とかになって、うん、うわ、秋なのに暑いなと思ったら、12度、12度、9度みたいな気温になり始めて、なんだこれって
。ね、まあまあまあ、でも関東も一応さ、
うん。
一度とかさ、まあちょくちょくマイナス行ったりするから、
うん。
そういう意味では秋なんだろうね、今が。
そうね。まあ北海道の秋ってこんぐらいだったかもしんないなって思った。
うん。うん、そうね。
多分わかんないけど。でもなんか、そんぐらいの気温だったのではなかろうかと。
また、紅葉狩りする？一緒に。
紅葉狩りする？
なんか前したよね。井の頭公園で。
ね、井の頭公園したね。
したよね。
ああ。
井の頭公園な。
神奈川
行くか。西荻に住んでた時は歩いて行けたのにな。
神奈川行くか。なんか、鎌倉の方行くか。
ああ、いいね。
こうなったら。
うん、行こう行こう。あ、そう、そうだ、僕、そう、あれよ、あのさ、そう、トッシー誘おうと思ってたんだけど、
うん。
なんかあれ知ってる？あの、なんかあれが多くて申し訳ないんだけど、三浦半島のさ、なんかマグロチケットみたいなの知ってる？
知らない。
マグロ切符。あのね、今スラックで送るんだけど、三崎マグロ切符ってやつがあって、
これか。
そうそうそうそう。三崎港？
うん。
三崎港なのかな？そうだね。三崎港っていう港があって、
うん。
まあ、神奈川県の三浦半島？
うん。
なので、三浦半島って何？神奈川県のなんか、飛び出たところというか、なんていうの？横須賀よりもっと下？
うん。
あ、そうだね。神奈川県の先っちょ？
うん。
のあたりのことを、ま、三浦半島っていうみたいなんだけど、あそこって、あそこに三崎漁港っていうのがあって、なんかマグロが有名なんだって。
へー。
で、三崎マグロ切符っていうのを買うと、
うん、
なんかその、どこの駅からスタートなのかわかんないんだけど、その、鉄道のチケットと、あとはその辺に行ってこう、マグロの、何、寿司なのか、マグロ丼なのかわかんないけど、
うん、
そこでご飯食べれて、でなんか、あと観光もできるみたいな。
へえ。
のチケットがあって、これずっと行きたいって思ってたんだけど。
超いいじゃん。
で、まあ、わかんない。あの、都市知ってるかわかんないけど、僕の彼女さんって。
ああ、そうだね。生魚。
生物を、そう、生魚ダメだからさ。
確かに相性最悪だね。
そう、それで誘おうと思ってたんだよ。だから。
行くか、これ。
ちょっと紅葉狩りついでにこれやりません？あの、まあ、都市に近い、神奈川まで来て三浦半島行ってってやると結構遠いから、あの、帰りは僕んち。泊まってもらって。
ああ、うす。
そう、これ行きたいなってずっと思ってて。
行きたいね。有給使ってでも行くわ。
まあ、そう、どっかの土日でも、有給でもいいけど。
うん、いいね、これ。
そう、これをね、ずっと行きたかったんだよね。
これは、いいね。
三崎マグロ切符ってやつで。ああ、なるほどね。これはなんか、これ何、どこがやってんだろう。あ、京急がやってんのか。はいはい、はい。
京急なんだ。あ、本当だ。
で、なんだろうな。まあ、横浜駅からだと3480円か。僕は、青葉台は実は横浜駅って結構行くの大変だから、どこから行くといいんだろう。京急ない。京急全然わかんないな。まあ、なんかどっかから行けばいいんだけど、
うんうんうん、
品川から3570円とかかな。
うん。
都心駅から行くんだったらどこがいいんだろうな。まあ、わかんないけど。
ああとね。
この。
どこも遠い気がする。
そうだよね。どこも遠いよね。
そう。
なんか、各駅からの料金表みたいなのページ今送ったけど。
うい。
そう。
もうね。
っていうか、京急ってなんか、なくない？僕らの、人生に登場しなくない？
京急は乗んないね。
あ、羽田空港と品川を結んでるやつってあれ京急だっけ？
あ、そうだね。京急蒲田を通るから京急線です、
ね。あ、京急か。そうだよね。僕モノレールの方がなんとなく好きだから、いつもモノレール乗っちゃうんだけどね。
金持ちねえ。
あ、そうなの？モノレールの方が高いの？
モノレール高いよ。そう。めちゃめちゃ高かった気がするけど。
え、そうなの？それはね、そう、僕金持ちというよりはね、
知らなかった。
あの、知らないだけかもしれない。いや、なんかさ、
知らんがって感じか。
モノレールって、京急はさ、
うん、
普通の電車だから何いつでも乗れるけどさ、モノレールってさ、
うん、
モノレールしかん、モノレールしか乗らないじゃんというかさ、
あそこでしか乗ら
ないじゃん。そう、あそこしか用事ないじゃん。
そう。
だからなんとなくこう特別感を感じてモノレールいつも乗っちゃうんだけど、マジか、京急の方が安いのか。
うん、みたいよ。
マジか。じゃあ次からちょっと京急にするわ。
僕ね。もう埼玉に住んでるようなもんなんですよね、実は。
ああ、まあそうだね。
そう。一駅挟んで、もう埼玉なんで、そう、神奈川に行くのが大変ちゃ大変
だよ。大変だよね。うん。だから、あの、まあ、あの、全泊後泊してもいいし、感じはね。
まあでも、品川まで1時間か。
いや、品川まで1時間かかるんだ。あそこから。
朝出て、昼、 あっちに着くみたいな感じかな。だったら。
それは大変だね。
全然よ。
なんかでも遠いよね。なんかさ、なんだろうな。あれ？前トッシーってどこに住んでたんだっけ？
僕はね、港区。
麻布十番か。
港区は麻布十番ですね。港区男子してました。
まあ西荻窪とか荻窪に住んでたから。
うん。
ちょうど代々木で会うのがちょうどよかったんだけど、
まあ、そう、遊びやすかったんだよね。
ね。今どこなんだろうね。なんかもう。
もう
渋谷
予定を合わせてとかっていう感じではなくなっちゃったよな。
ね。
渋谷はね、確かにね、副都心が通ってるから。
なるほどね。
そう、副都心一本で行けるんで。
うん、会いづらくなったよね。いや、なんかさ、前の職場でめっちゃ、前の職場でっていうか、まあ前の職場の同僚というか先輩というかで、
うん、
で、今も結構仲良くしてくれてる人が、千葉県に住んでてさ、
うん、
まあ真逆じゃん、神奈川だと。
そうだね。
西荻に住んでた時はよく東京駅で、
うんうんうん、
八重洲地下街で一緒にご飯とか行ってくれてたんだけど、今僕東京駅行くの大変だしなと思って、そう。だからなんか、やっぱなんか、あ、郊外に住むってこういうことなんだなとは思ったね。
そうね。郊外に住むメリットが多いから郊外に住んだけど、なんか知らないけど、ワクチンの接種率が結構高まって、結果、その、会社から出社を求められるようになって、あれ？引っ越したメリットとは？みたいな感じになってきちゃった。
ああ、もう出社始まってるんだ、やっぱ。
そう、週1だけどね。
週1か。そう、あれ、僕の彼女さんもあれだね、週1出社だね。
お
ー。ちょうど今日、今、金曜日だけど、出社してるわ。
偉い。
で、なんかね、なんかツイッターだかインスタだかのキャンペーンで、
うん、
なんか自分でエステってやつの無料券が当たっただかなんだかで、ね。
へえ、そんなのがあるんだ。
そう、自分でエステってやつの、1ヶ月だか忘れたけど、
うん、
その間は、1日1回毎日、無料でエステできるみたいなやつなんだけど。
おお。
まあ、自分でエステっていう名前の通り、どうなってんのか知らんけど、まあ、ブースみたいなのがあって、
うん、
で、そこに最高級のエステマシンが置いてあって、
うん。
で、自分で自分にやるみたいな。
へえ、変わったサービスだこと。
で、それがね、なんかね、いろいろ渋谷とか新宿とか、
うん、
横浜とかにあるんだけど、
うん、
でも、渋谷と横浜のやつは、今休業してるんだって。だからわざわざ新宿まで行ってなんかやってるよ。今もやってんじゃないかな。
へえ。
なんか、そう、職場が、彼女さんの職場が表参道で、
ああ、はいはいはい。
で、そっからまた、表参道から新宿って結構行くの大変なのかな？意外といけんのかな？なんか表参道って。
行けるんじゃない？
乗り換え多いけど。まあでも、じゃあ新宿から青葉台に帰ってくるのは結構大変だと思うからさ。なんかそれ、逆に疲れねえかとか思うんだけど。せっかくね、エステで癒された分電車通勤で、疲弊しねえって思うけどね。
辛くなるな。
取り留めない感じだけど、こんなとこっすかね。
はい。
あれ、今日ふっくんが、あ、いないって話はしたのか。
したね。
まあ、じゃあそんなとこっすかね。
はい。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/107にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、#ゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK トッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。And now, a short
commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。